NHK がですね、どうしてこうなってしまったのか、例えば最近ですとですね、もうちょっとこの世の中では現代の、日本というのは穏やかなですね、割合とみんなが、それで行こうやっていうような国がですね、この前最高裁判所で壊れたテレビを持っている人がNHK にお金を払わなく、受信料を払わなくていいんじゃないかっていう訴訟をしたと。まあ裁判ですからいろんな内容あるんですけどね、簡単に言えばもう NHK 見るの嫌なんですよ。だから、その人は何かの目的もあって言ってるのかもしれませんが、いずれにしても見かけ上はですね、テレビが壊れてんだから、それは修理できるかもしれないけど、俺 NHK 見るの嫌だから、もうテレビ持ってたら NHK の受信料を払わなきゃいけないって言うんだから、しょうがないからテレビ、壊れたテレビをただ置いてあるだけだからね、とかですね、それはやっぱり NHK 最高裁は NHK の受信料払えという判決なんですよ。まあ、この前に、その前にまた似たようなやつありましたね。 NHK が見えないようなテレビを買ったと。これ NHK が見えないんだから、受信料払わなくていいだろうって言ったら、改造すれば見えるんだから、いやテレビを改造すれば見えるんだって言うなら、自動車って改造すれば見えますよ。そこにテレビ自動機をつければいいんですから。パソコンだって改造すれば見えます。それはまあ多分電気ポットだって、電気釜だってテレビ見れるようになりますよ、一部にテレビをつければですね。ですからもうむちゃくちゃな判決なんですが、問題はどうしてそんなに NHK が嫌がられるようになったかっていうことなんですね。これについて本当は NHK 自らが、 NHK はなぜそんなに嫌がられるようになったのかという特集を組むべきですよね、別に正直に。それからやっぱり国会でも NHK をぶっ潰す党みたいなものがですね、議員が当選するっていう事態でですね、これはもう大変なことなんですね。こういう公共放送という点ではですね、公共放送と名を打つためには、やっぱりみんなに愛されるなんですよ。内容はそれほど過激じゃない。だけどもみんなに愛される NHK。まあ、昔で言えば3つの歌の宮田輝とかですね、そういう感じの花道あちゃこちゃんのなんか8時頃あったやつとかですね、そういうような、内容的にはたわいもないけど、日本人で NHK の嫌いな人はいないと、いうようなものじゃないと、やっぱり公共放送というには少し問題なんですね。ところが現在の NHK はものすごく方向性が強いんですよ。これは前の NHK 会長がお話になったように、政府が右といえば右、左といえば左の放送をせざるを得ないじゃないかと言ったことやらですね、現在の NHK の会長もですね、盛んに問題になっている、もう潰そうじゃないかと金融庁なんか言ってるような銀行の頭取だったりですね、人事すら変なことになってるんですよ。で、確かに内容を見ますとね、私なんかも昔は大河ドラマ見たりですね、それからいろんなことしてました。歴史ものなんて我々と私が好きなもんですからね、 NHK の歴史ものなんかも随分参考にさせていただいたし、それから映像の世紀とかですね、いろんな有名なシリーズもののドキュメンタリー、もしくはそれに近いものもあったんですよ。ところが最近の NHK のそういうものはものすごい過剰演出なんですね。まず女の人を一人出して、それに対して専門家ではない、ちょっといい加減な、わざといい加減なキャラクターを使ってると思うんですけどね、いい加減な文化人みたいなのを出して、せっかく例えば平家物語の平家物語という放送するのにも全部ぶち壊す演出をしてるんですよね。そう、文化的価値を全部ぶち壊す、文化的価値をぶち壊すことが視聴率は上がるかもしれないんですね。で、その方が国民、バカな国民、 NHK が考えているアホな国民にはいいかもしれないんですが、しかしそれによって日本の文化が大きく崩れていることはまた確かなんですね。だからどうして、私の疑問はですね、どうしてそういうことを NHK がするんだろうか。だって受信料があってですね、1回出た NHK の職員の平均賃金が1800万年間、 だったりしてるわけですから、それから私は名古屋に長らく住んで、まあ、今でも住んでるようなもんなんですが、NHK 名古屋に住んでて NHK の記者というのに私は25年間ぐらい一回も会ったことないんですよ。他のテレビ局放送局の人は随分会います。全然会ったことない。全然違い方圏にいるんですよ。いや、今でこそ私は NHK の悪口言ってますが、その前はそんなことないんですよ。だけど私たちのとこまで降りてこないんですよ、記者は。特権階級のとこにいるんですよ。だけどおかしいな、理屈が合わないよっていうのが僕の感じだったんですね。まあ、最近では先ほどのこのブログでもお話ししましたけど、NHK の確かに受信料というのは年に2万とか3万とか取られるわけですが、2万円ぐらいかな、なんか取られるんですけども、 NHK による僕らの損害ってのはそんなもんじゃないんですよ。 NHK が日本の国の赤字は1000億円だと。これを国民1人当たりに直すと1人当たり800万円の借金になる。国民1人当たり800万円の借金になる。それを子孫に子供たちにつけるのかと言って嘘ついてるんです。これは完全に嘘なんですけど、嘘ついて消費税を上げた。消費税は今 10% ですからね。 NHK の嘘の報道のために僕らが税金を払ってるのは、現在の日本人の平均の所得が年に460万で、446万かな、それの 10% ですから、年に44万6千円をNHK の嘘報道で払ってる。こっちの方が大きいですよね、もちろん大きい。それにおまけに僕個人から見ればね、YouTube で快適に話をしてたら NHK のなんか、退職した理事かなんかが作ったファクトチェックイニシアチブとかいうところに雇われた、カナダでなんか経営学かなんか勉強してる女の子が私の発言の科学的な部分ですよ、なかなか難しい科学的な部分なんですが、それは嘘だ、ファクトじゃないと報道した。ただそれにつられて、その人だか誰だか知らないんですけど、私の大学にガンガン辞めさせろっていう抗議が来ると、そういうようなこともありましてね、 NHK は表からも裏からも自分たちを非難する人たちを潰そうと思って必死なんですよ。それ全部受信料でやってるんですからね。しかしその本当のところは何なのかということが知りたかったんですけども、今日今度病気になりましてね、じっくりと NHK のこれまでの私がいいと思ってたドキュメンタリーを中心にじっくり何回か見てみました。実際に見たものはどういうものだったかっていうとですね、一つは非常に軽いもので、山の分校の記録っていうんですよ。これは日本の過疎地の小学校に NHK がテレビを提供し、 NHK が教育番組をやるってことによって、その分校の、教育が本当に良くなったという記録の我々軽いものですね。それからもう一つは非常に有名なシリーズで新日本紀行っていうのがありましてね、今ちょっと音楽流れたんですけど、それの第9回の葛飾、東京の葛飾ですね、これのドキュメンタリーですね。それからそれとほとんど同じなんですが、新日本紀行のこれは昭和40年3月に放送された新日本紀行で、大阪の河内をですね、放送したものであります。でこれもNHK の本当に僕がよく見た昭和40年とかそういう頃によく見た新日本紀行の一つでした。まあ、古き良き時代の NHK っていうですね。もう一つがこれは総合的な番組ですが、万博の終わったあたりですね、何年から何年か、ずっと日本の高度成長を追った物語ですね。それをアナウンサーがその日本の高度成長っていうのは何だったかという、まあ非常に大きく広くですね、戦後復興から高度成長、それから高度成長が終わっていくまで、1960年から1975年までですね、昭和35年から昭和50年までの15年間ですね。これは 日本が本当に高度成長だったものですね。戦争が終わって15年、それからバブルまで、15年というちょうど成長の とこですね。これ失踪する日本、光と影という題で、ドキュメンタリーを作っておりまして、この4つともですね、極めて NHK 的なものでした。今日第1回は NHK を考える基礎的なものをまず映像を紹介したにとどまりました。2回目からもう少し踏み込んでですね、この番組4つの番組を通じて、NHK っていうのは本当はどういう団体というかですね、どういうことだったのかっていうことをですね、一つ、明らかにしたいというふうに思いますね。そういうことで、進めたいと思います。